こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、前回伊勢参拝おかげ参りで神聖な状態でねご回答されていたという秋山先生でございます。
はい、ですね、今日もですね、こう、神聖な気持ちで頑張ってもうその時点で神聖じゃなくなってるんですね。
本当ですね。もう行かれてかれこれもう1ヶ月ぐらい経つんですか。まだそんな経たないんですかね。
そうですね、2週間
ぐらいだからまだギリギリ残ってますか。
残ってるような気がします頑張りたいと思います。
このような表現をしてしまったら怒られそうですけど、
はい、ボロが出るので、いや、じゃあ、ボロが出るので、行きましょうよ。
は
い、
あ、ボロが出るので、質問に行きますか。
はい、ぜひ行きたいと思います。
じゃあ、行きたいと思いますが、今日はですね、はいはいはい、ですね、質問だけですね、行きたいと思います。最近、経営者向けのコーチングが増えていると感じていますが、実際に経営の現場では、戦略や数字の問題だけでなく、組織の分断や意思決定のブレなど、目に見えない問題が多いと感じています。こうした問題に対してコーチングはどのように機能するのでしょうか。またコンサルティングや人材研修とは違い、コーチングだからこそ扱える領域とは何なのか、脇山先生のお考えを教えていただけないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
これは論点はどこですか。
多分そのコーチングっていうのはどういうシチュエーションで、まあ、役に立つんですかということだと思うんですよね。
その具体がコンサルとか人材研修とかとは違ってと。
うんうん。
はいはいはい。なるほど。
で、これ答え的に使い分けみたいな感じでいいと思うんですよ。
ほうほうほう。
じゃあどういう時コンサルがいいかなとか、どういう時研修がいいかなと。じゃあどういう時こうコーチングがよく機能するかなっていうポイントを掴んでいただけるといいなと思ってます。
どのぐらいに分けれるんですかね。この方がコンサルとなんかすごい分かりやすく人材研修とコーチングって分けてくださってるんで、もうでも専門家とかコンサルティングによるんですかね。
そうですね、あの資料の方みたいなところ、うん、
でも微妙ですよね。コーチング的な資料の方とかもいるから違うのか、その方がって感じなのか。
まあ、要するにじゃあそういういろんなものがある中でコーチングっていうのはどこにどう機能するのかっていうのはこう分かっていくといいんじゃないかなと思ってます。
ってことですね、
うん、ですから例えばあるシチュエーションがあった時に、いやこれコンサル入れた方がいいのかなみたいなね、でもコーチングなのかなとか、
その時に全体感としては何があるんですか。コンサル、まあ、今回の研修、うんうん、コーチング、
また専門家のアドバイスという意味では、税理士さんとか、
あ、専門家、まあ、コンサルティングの中に入りそうですけど専門家、
うん、
修行的な人たちですね。
そうですね、
うん、
でも大きくはそこだと思いますね。
か、まあ、あとあれか、完全にこう実務フォローみたいな感じの、
あ、
戦略コンサル的な方と実務コンサルでちょっと分かれるんでみたいな、うんうんうん、そんなとこなんですかね。
そうですね、
におけるコーチングの位置づけか、
うんうん、でこれいろいろとこう経営課題とか経営の問題ってあるじゃないですか、
はいはい、
例えば、あ、なんかこううちは財務戦略が弱いなとか、
うんうんうん、
こうなんで生産性が上がらないんだろうというね、
うん、
これってある意味その言葉としては、まあ、見えやすい課題がこう割と明確だったりします。生産性が低いんだっていうところに関しては、
ただ数字出てますからね、
うん、実際にはそれだけじゃなく、ここの方も書いてるようにこの目に見えない問題というのがあるんですね。例えばなぜか幹部と噛み合わないとか、うん、会議で決まったのに現場は全然動かないとか、でなんかこう自分にも違和感があるんだけども、なんかこう言葉にならなくて伝えられないとか、
はいはいはい、
で実はですね、こういう目に見えない問題の方がその深いところで経営を止めてしまっていることが多いんですね。
なるほど。
で今ここでポイントは経営が止まってるっていうところがすごい重要で、結局問題って何かっていうと、いろんなことが起きて経営が止まっちゃってるわけですよ。じゃあコーチングって、まあ、そういう状況でどこに機能するかというと、 その目に見えない問題に対してアプローチしていくんですね。つまりその私たちは特にトップの方は意思決定してますので、その意思決定が何を前提にどう判断したから、なんでここで止まっちゃったのかっていうことを明らかにしていくんです。
ああ、止まっちゃってることをどうやったら動かせるかっていうよりも、止まっちゃってるのはこの社長さんだったりこの誰々かさんの、
うんうん、
その心理的なものとの関係で、なんで止まっちゃってるかを見るっていう方のアプローチってことですか？
そうですね。その止めた判断はどこにあ、どっからその止まってしまったような判断をしたのかという。
ああ、なるほどね。そうか、だから他のコンサルとか人材研修はどうやったらそれを問題解決として動かせるかの方によるけども、うん、
はい、
なんで止まっちゃってるかを見ることで逆に動かそうみたいなアプローチか。
そうですね。
だいぶ違いますね。
そうすると、まあ、その人の見立てっていうか、その捉え方そのものを見合わせていくってことなんですね。
うんうん、なるほど。
例えばある事例なんですけども、ある会社さん の, あの幹部がなかなかこう主体的に動いてくれないと、もっと主体的に動いてほしいということで、人材教育ってことを導入したと。
世界中の共通のテーマの感じですね、
うん、
主体性問題。
そう、そうすると、まあ、そこではリーダーシップの研修だったり、主体性を高めるようなワークショップとかやるわけですよね、
うんうん
う
ん、
そうすると研修後ってやっぱり変化って見られるんですよ。で、管理職も勉強になりましたって言ったり、ちょっとあ、やっぱりこれで前向きな会社になれるなと思うわけですよね、
うんうんうん、
そうすると3ヶ月経ったりすると戻ったりするわけですよ。
あ、秋山先生が2週間で切れちゃうように
そうそう月で戻っちゃうんです。で、そういう状態の中、まあ、私がたまたまその会社の社長さんとコーチングする機会があって、いや実はこういうことが起きてるんですっていう、で困ってるんですって聞いたったんですよ、はいはいはいはい、そうするとやっぱりじゃその社長さんがどんなことを考えてるのかとか、どういうことが起きてるのかってことを見てったんですね。
うん、
その人の社長さんの判断の前提とか考えてること、そうするとすごいシンプルなことが分かって、その社長が幹部に口では任せたいって言ってるんですけども、うん、実際には幹部が自分と違う判断すると不安を感じちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
そうするとあ、お前に任せる、主体性持ってって言ってるんだけども、うん、いざ幹部が自分で決めると、いやその判断で大丈夫なのかなとか、失敗したらどうするんだっていう風になって、結局のところ会議でもその幹部の方がこれやりますっていう時に、いやそれは違うとか、その視点は足りないなみたいなことをわーって言ったんですって。
その方は何が起きてるってことですか？その任せたいんだけれども、その部下の方が
自分でこういうことをやりたいですとか、こういうことをやるっていうことを言うといや、それはちょっと違うんだよなって止めにかかってたんですね。
それが起きてた背景は何が起きてたからって言いましたっけ？
社長さんですよね、
はい、
社長さん自身がやっぱり、もし幹部が間違えたら会社が傾いちゃうんじゃないかとか、
うんうん、
結局傾いたら自分が責任を取らなくちゃいけないんだっていうすごい強いプレッシャーの中にいたんです。
なるほど。
そうすると言葉では任せたいって言ってるんだけども、社長さん自身はやっぱり任せられなかったわけです。
それは今の後ろ側で起きてることは信じてないからってことではなくて、絶対に失敗することができないからこいつには任せるのは怖すぎるって思ってるからっていう方ですか？
はい。
あ、
社長さんも叩き上げで自分が実績を作ってきたので、やっぱりどうしても自分のやり方っていうのが正しいっていうふうに思ってしまってた。
なるほどなるほど、
まあ、それも本人も気づいてないわけですよ、
うんうんうん、
そうすると何が起きたかというと、社長は周りの幹部に対して任せたいと思ってるんです本当は、まあ、本当に、うんうん、
それはそうですね、
そう、主体性を持ってほしいし、で人材研修とか入れてそういう勉強をさせたんだけども、また現場が始まると、いやちょっと待ってと、そんなやり方ではまずいなとかってことを言ってっちゃうので、
自分としてもあれ任せたいって言ってって任せようとしてんのに、なんで俺止めんねやろが説明つかないっていうことですか？ で、そこであった裏側は、今の例で言うと、
社長自身のその責任感 と不安の持ち方が原因だったんですね。
不安の持ち方、
つまり何を不安にしたかというと、自分のやり方で進まないとうまくいかないんじゃないか、そうすると会社は傾いちゃうんじゃないか、そうするとこう自分は責任を果たせないんじゃないかみたいなことが彼の中で起きてたんですね。
なるほどね。でもやっぱり信用できないってことですよね、 その社員さんのことを。
そうですね、
無意識で、
うんうんうん、でそうするとそういう状況下、社長さんのそのものの見方前提の中で、その人材教育として主体性を伸ばすってことを一生懸命やったとしても、社員の方はもう準備 OK なんですよ。よし、
なるほど。
とか社長がそこに踏み込みすぎきれなくてまた戻ってっちゃったと。
ああ、一番のボトルネックは社長のマインドだったっていう例が今の分かりやすいやつか。
そうですね、
ありそうですよね本当に。これは
でこれ蓋開けるとああと思うんですけども、本人たちは気づけないんですよ。
確かに今の話もね、普通に喋ってるから分かりますけど、見えてない、さっきの目に見えない状態の中で、
うんうん、
なんでなんだろうっていうところがそこだったかって話でしょ。
そうです、
確かにそれは分かんないですね。ですからその時にマインドの問題かどうかも分かんないですよね、うん、見ていかないと。
そうなんです。でこのマインドって何かというと、一つ分かりやすいのはその前提です。前提って言い方もできますよね。その社長さんの持ってる前提、自分が間違えたら会社傾くんじゃないかとか、やっぱりだから人に自由にさせるのは危険だという、自分がそういう前提を持ってるってことになかなか気づけない。
NLP 的に言うとマップ的なやつですか、う
んうん、はい。でそれが見えてくると、じゃあすぐ解決ということではなくて、あ、自分はこういう前提があるから結局任せきれなかったんだと、それは分かったと。そうするともう一回そこから選び直すわけです。
うん、
じゃあ本当に社長が不安なのは何ですかと、何を避けたいんですかって言うと、やっぱり実は自分では自分の判断だけではもういっぱいいっぱいになってきて、やっぱりいろんな若い人の意見が必要だっていうのは感じたんだよねっていう。だからその自分としてはみんなに任せたいっていう気持ちはあるんだっていうところを自分の中でこう喋っていくと、自分の中で説明がつくんです。前回の納得ができてくるんですよね。
自分自身がね、その起きている現実と自分の内面との納得がつくのか。
そうそう、
うん、なるほど。これちょっとその上でなんですけど、最後どうなんですか。だからこそコーチングというのはどのようにはまさにね機能するか教えて今くださったと思うんですけど、だからこそ扱えるコーチングの領域とは何なのか、他との違いはっていうと改めて。
ですから、コーチングはその自分がなぜこうなってるかってことが見えないっていう、うん、見えない問題に対してその自分の内側を暴いていくみたいなところにコーチングがすごい機能しますね。
でもそうすると外部に対してのしっかりここで言うこの方の分断経営の現場でって書いてあるのか、戦略とか数字の問題っていうのをしっかりと見た上で、それでも変わらない時に後ろ側に動いているメカニズムの目に見えないテーマを扱って、両方さ、どうなんですか、先に内側先に外側ってなるか分かんないですけど、
はい、これ両方あって、例えばなんかこう目に見えるその手を打ったと、それでもうまくいかないっていう場合、うち、ん、見ていきましょうっていうのは一つ王道としてありますよね。でもう一つは、いやそもそも自分の中のその経営課題っていうのはどういうものがあるかっていうことをわーっとコーチと一緒にあぶり出して10個とか出てくるわけですよ。
うん、
でそこに対して、じゃあそれって自分の中でどういう問題があるのかってことをちゃんとコーチと、話し合って設計して、じゃあまずはここのじゃあ人材のコンサル、あ、人材教育から行きましょうかとか、いや確かにこれって社長の中でその財務の部分、お金のところの不安が大きいから、その財務のところをしっかり財務コンサル入れていきましょうかみたいな前提設計をしている方もいらっしゃいますね、私と一緒に。
でもそういう意味で言うと、先にこの戦略とか数字の外側の問題が整理された上で目に見えない問題として扱うのか、 人材研修として扱うのか、うんうん、コンサルとして解決するのかっていうプロセスをたどると、このコーチングっていう領域がより生きるっていうような感じなんですか、というような今聞いてて受け止めをしたんですけど、
おっしゃる通り、あのコーチングだけで当然全部解決するわけがないし、逆にそのコンサルとか人材教育だけでもやっぱり難しい。
なるほど。全体感が先にあった上で、うん、この組み合わせをどう組んでいくかっていうところが意外と大事なんですかね、あの前々の段階ですけどもね。
そうですね。でやっぱり人っていうのはその自分の内側のそのなんかこう嫌な部分っていうのかな、自分が隠したい部分っていうのを見たくないので、ついつい仕組みとか手法に先に行ってしまうことって多いんですよ。
うんうん、確かに確かに。
例えばその部下との評価もワンオンワンでしっかり話していくとなんかすごい嫌だな、とだとだったら何か評価システム出たらうまくいっちゃうんじゃないかなってついつい思ってしまう。そうじゃなくて両方多分必要になってくるというところを抑えていく。そういうためには、まあ、コーチングで自分の内側のその自分の内側に起きている状態をしっかり自分で見ていくっていう、まあ、勇気というかね、その姿勢が大切になってくると思います。
ということで、何か大きなヒントあったかなと思いますので、ぜひまた質問ありましたらお寄せいただけたらと思います。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。